質問みんなのためにちょっと持って言ってください、はいはい、今の感覚っていうのは努力で磨かれるものじゃないんですよ。体が覚えるものだから、それは失敗が多いほど感覚が身につく。そういう意味で僕は愛っていうのは感じたままっていうのが持論なんですけども、それはやっぱりね、身につく、ついているもので、それで体が覚えるものとすると、体が覚えるのは失敗において覚えるんです。特に痛烈に恥をかいたり嫌な目をしたりっていうのはね、こっちの頭以上に体が覚えてる。普通の人間っていうのはみんなね、いろいろ考えてやってるんですよ。だから考えて行うとね、いつでも正当化につながるんです。自分はこいつもでやったのに、そうすると結果は相手が悪いってことになるんです。ちゃんと取ってくれないっていう、それは宗教者にも通じるんです。自分が正しいっていうふうに思い込むと他の人が間違ってるっていうね、それで自然見下げるっていうふうになってしまう。で、まあ実は今日のポイントでもあるんですけどね、いわゆるカルト宗教とか、そしてまあご利益宗教っていうのは、大体この因果応報論が全てと言っていいぐらいです。あなたが今苦労して、そして困っているっていうのは、やっぱり根本何かがあるんですよっていう。で、それはこういうふうにしなければ救われませんっつって。で、その行をするなり、いろんな頭を切り替えてみたり。それで、自分ではそれから抜けたと思い込む。そうすると、今度はそうじゃない人を見下げるっていうふうな、っていう悪循環です。だから、因果応報っていうのは、一見人間を説得する。だけれども非常に危ない論理だと、特に限界を持っている人間が軽々しく、特に悪い結果において軽々しく悪い原因っていうのをつけてしまっちゃいけない。そういう意味ではイエス様のヨハネ伝9章の生まれつきの目の見えない人に対して弟子が本人の罪ですか親の罪ですかっていうふうに聞いたら、どちらの罪でもないと、神の御業が現れるためであるっていうふうに言われた。だからイエスは因果応報を肯定もしてないし否定もしてないですけれども、とにかく神の御業が現れるっていうふうに受け取ると、今の姿を感謝できるっていうふうにいけると思うんです。だから、あるいはそういうことっていうのは神の御業が現れるきっかけになるよっていうのがイエス様のおっしゃり方だろうというふうに思うんですけどね。信仰っていうのは感受性っていうふうに言っています。だからイエス様は時々、あなたの信仰があなたを救ったのですっていう言い方、ほら衣の房を人混みに紛れてちょっと触ったら病気が治った、だからそれはあなたの感性があなたを救ったんだよっていうことだろうというふうに思うんです。フェニキア の女、子犬にやっちゃいけないって、あの一件でも、あなたの信仰は見上げたものだっていう表現、新共同訳はその点ちょっと嫌ですけど、立派だっていうのはね、巻き惜しみしてるみたいなんですけど、それも結局あなたのその感性はすごいっていう、つまり先取りしたからね。普通はイエス様が先取りしてるんです、みんな悪だなと。だけどそこが僕はね、あの物語の好きなところ、つまり、今日もそれ触れますけど、イエス様だって罪を犯すんです。つまり道徳的な罪、これは人間だから限界を持ってる、仕方ない。イエス様も一つのことで頭いっぱいになったら、そのことだけにとらわれる、これ人間誰でもなることなんですよ。それなのに僕はそのイエス様がすごいっていうふうに思うのは、それをそのまんまに表す。僕らは計算ができるから、それそのまま表したら人が嫌うよとか、ケチつけられるよとか、損するよとかっていうのは働いてるから、内心はこう思ってても営業用の声出したりね、 営業用スマイルっていうのこの牧師はしょっちゅうやるわけですけどそういうふうにならないでイエス様はね、助けてくださいって言ったら知らん顔して何も言わなかった。ああいうのはちょっとできませんよね、助けてくれって来てる時に知らん顔するなんていうのはやっぱりここは助けるべきだみたいな、あるいはどうしてもその気にならなかったらいいわけですが、一応ね収めるように、それがほとんどの場合じゃないかというふうに思うんです。だから逆にイエス様はあそこまでできるっていうことが僕はイエス様が自分が信じていたっていうふうにおっしゃった、そういうことを表してるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。それこれは僕の解釈の仕方ですけどね。外部の人、よく知らない人はイエス、キリストっていうのはイエスが名前でキリストが聖意、外国カタカナの名前はそうですからね。だからこの新井先生が NHK でなんか話された時の、記録が本になってるんですけども、それにもNHK の人が、あ、そうじゃないですかなんて、言われてびっくりした。普通はそう解釈するのは無理もないんだけれども、ここへ書きましたように、この元々はギリシャ語のイエス・ス・クリストスっていうその言葉から来てるんだけれども、そのクリストスっていうのは称号なんですね。大統領とか総理大臣とかっていうそれと同じ意味ですから、イエス・ス・クリストスっていう時にはイエスはクリストス、メシアですよっていうね、それを表してるわけですね。で、それが新約聖書はもちろん旧約が土台になったわけですけれども、旧約が書かれてるのはヘブル語ですね。で、ヘブル語ではイエシュア・マシアハっていう言葉なんだそうですが、イエシュアっていうのは旧約の6番目の巻物がヨシュア記、この旧約のヨシュアっていうのとイエスっていうのは同じことなんですね。だから旧約ヘブル読みでいけばヨシュア、ギリシャ語読みでイエスになってると。で、そのヨシュアっていうのは神が共におられるイエシュアってね、その意味なんですね。そういう面でヨシュア記っていうのを目を通すとね、ヨシュアっていう人に文字通り神が共にいるんだっていうことがこのヨシュア記で強調されてるんだっていうのはすぐわかります。一章のところに第一人だったモーセが亡くなって、その後継ぎ、それは今度はイスラエルの民を率いて、そしていよいよ約束の地にヨルダン川を渡って入らないといけないって大責任を負わされた時に、神様に恐れるなと、モーセと共にいたように私は常にあなたと共にいるっていうね、あなたと共にいるって、それがこう何回か繰り返されて、それはヘブライ語で言うとお前の名は名が語ってるだろ、だから神はお前といつもいる、それは名前の通りだぞっていうことをこう言い含めようとしているような感じを読み取れるんですね、ヨシア記を見るとね。マシアハっていうその言葉からメシアが来たんですけれども、そのメシアっていうのも普通名詞、もともとは普通名詞で油注がれたものという意味なんですね。旧約では非常に広い使い方をしてますよ、メシア、油注がれたものとしてね。つまりペルシャのクロキュロスっていう王様はメシアだぞっていうふうに書いてあることがあります。イザヤ書にもありますしね。だからそれは普通名詞として使ってる、だから救い主になるっていうね、そういう意味なんですが、それは旧約では3種類の人が特別に祭司から油を注がれたと。まず王様は油を注がれる、そうするとその油を注がれる人っていうのはどういう人かっていうと、神様に代わってことをなす人が油を注がれる。イザヤ書なんかでその ピュロス、異教徒のピュロスをメシアだっていうふうに言ってるところの発想もすごいっていうふうに思うんですけれども、それは神様に代わってお前たちを解放してくれる、それがピュロス王だよっていう、そのニュアンス。僕は旧約が好きな一番の根拠はそういうおおらかさです。すごい広く見てるね。だから型にはまってないっていうところがすごくいいんですが、王は神に代わって統治し、旧約時代の王様の大事な役割は日本でいう最高裁長官の役割もある。だから裁くっていうことを公平にしなきゃいけないっていうね、それが第一ですね。それから二番目が祭司。これは神様に代わって罪の許しを宣言する。その祭司っていうのは今度は人と神様の間を取りなす役をするということですね。そしてもう一つが預言者。これは神に代わって語る、神の代理人がメシアっていうことなんだと、もともとね。それが今やキリストっていうのは固有名詞になりました。キリストはね、イエス・キリストのことを指す固有名詞になってしまったんですけれども、それはまさにイエスは神に代わって全てのことを示してくださった方なんだということと言えるというふうに思うんですね。で、ポイントは今度は最初言いましたように、イエス・キリストと呼ばれた方をどういう方と受け止めるかっていうところで、違いが決まってくるっていうんですが、キリスト教というのはイエスは人となられた神である、これがオーソドックスの、これはもう福音派であれカトリックであれリベラル派であれみんな共通しているところですが、問題はこの人となられた神っていうところのウェイトの置き方です。大半のキリスト教あるいは歴史的なキリスト教は神の方にウェイトを置きました。だから、宗教が見たらイエス様の頭の上に金の輪がついたり後光が差したりね、イエスが歩まれるその姿、それも神が歩んでいるっていう、そういう受け止め方、もうこれが早い時期にそういうふうに受け止めるようになってしまったんですね。だからそのユダヤ人差別っていうのは神様の子であるイエスを十字架につけるとは何事だと、本当に罪深い人種だっていうのは、それがユダヤ人差別の根拠になってるんですよ。これが根強いです、ずっと。それで今度はユダヤ人も今度そのことについて非常に敏感になってますね。数年前ドイツのオーバーアマガウっていうところで、これは町をこぞって10年に一度イエスの受難劇っていうのを大々的に、もう世界的に世界中から人が来るんですけどね、僕も二十何年前行ったことがあるんですが、一番最近のそのアマガウでのその受難劇の時に、ニューヨークのユダヤ教の指導者からプロデューサーに、オーバーアマガのねプロデューサーに、ユダヤ人差別を助長しないでほしいっていう、演じ方もそれを助長しないように、それは我々私もそのことでああと思ってまた気づいたんですが、人々が聖書にそう書いてあるでしょ、福音書、十字架につけようつけよう十字架につけようと人々が叫ぶ、こういうユダヤ人が言った、そのゆえにイエス様は十字架につけられた。クリスチャンの側から見たらこのもうごくね普通で普通に話してるし、そう、ところがそういうふうに言われることによってすごい胸が痛む人たちがいたっていうことに僕は気がついて、そしてちょうどその少し改訂された受難劇を、それがねテレビにも出たりなんかして、それでプロデューサーが困って神父さんのとこ相談に行ったりして、そして結局は一部のユダヤ人が十字架につけよって叫んだという形にして、だから場面の中に平静なユダヤ人たちがこっち側にいてるんで一部が騒いだって、 僕が見た時は まさに福音書に書いてある通りです。みんなが騒いだっていう、それもそれというのもだから神っていう方に植えておいてるからです。だけど僕はこのプリントに書いたようにですね、大事なことは人間イエスにしっかり注目しないといけない。なぜならばイエス様は神だっていうふうになったらもう何でもご無理ごもともになっちゃいます。イエス様は神様だから、水の上だって歩けるよ、神様だもん、死んだって死なないさ、ね、つまりそれが僕はイエスはスーパーマンかって書いてあるっていうことだけど、そういう信仰結構強いですよ。で、割と保守的なキリスト教では、だから結果的にね、強いイエス様になるんです。だけどそれを逆に遠藤周作さんはカトリック信者ですけども、自分の小説の中で弱いイエスを、だから出たしばらくはカトリック教会の中で遠藤周作さんの本は禁書になったんですよ。イエスを冒涜するっていうね。だけど遠藤周作さんのこう信仰っていうのはその弱いイエス、そして奇跡のできないイエス、それが彼にとっての救い主。しかしどこが彼にとって救い主になるかっていうと、奇跡はできないけれども、どんな場合でも常に共にいる。自分の病気を治すことができなくても、でも常に共にいるっていうね。だから共にいる方としてのイエスっていう、そういう信仰です。新約聖書に出てくるいろんな奇跡の物語っていうのもですね、これは伝承に従ってるわけです。伝えられて代々ね、最初もすぐ今の時代と違いますから、ビデオもなければ写真もなければ何もないで、口で伝えられて、で口で伝えられていけば、皆さん特にすごいこと、素晴らしいことを口で伝えたら、多少オーバーにだんだんそれを聞いた人はまたそれに輪をかけてってなってるのが、だんだん行って水の上を歩くっていう風になったんだろうと思うし、いろんな奇跡だってそうだと思うんですね。イエス様がの病気を治す奇跡でもですね、治癒者っていうことなんだけれども、でもなんか不思議な技を使って、そしてえいって治したっていうんじゃなくて、その人との対話の中で癒してるっていうね。新井佐々夫先生なんかはその描写に向き合うイエスの姿が奇跡なんだっていうふうに、その実際の出来事がどうであるかはどっちでもいい、あるいはそんなんでなかったかもしれないけれども、向き合う姿っていうのがね、他の人と違った。イエスは人となられた神である。私たちは福音書を読むとき最初から神の子という意識で読みがちだが、当時の人々は誰もそのようには見ていなかった。イエスが実際に歩まれた時、誰もそういうふうに見る人はいなかった。まず、だから私たちも人間としてイエスを見てみなければならない。生存しておられた時から五光が差してはいなかったんだ。ね。後から五光つきじゃん。ね。だからイエスは完全な人間として神との関係において従順であること、完全に従順であるということによって神を表した。それは具体的に言うと創世記2章のアダム、つまり善悪と命の木からだけは取って食べるなと命令された、そのことに忠実に生きられた。その一つの証拠が、止めるお金持ちの青年がイエス様にね、永遠の命を得るためにどんな良いことをしたらいいでしょうか。これはまたね、平行記事各福音書でみんな良いっていう言葉の使い方が違う。それは福音書の編集者の特性を表してるんですけども、良きしようっていうふうにアプローチしてきたっていうのと、それからどんな良いことをしたらいいでしょうかっていうふうにイエスに尋ねられた。ところがするとイエスがすぐになぜ 良いことについて私に尋ねるかっていう、そういう返事ですね。だからそのつながりで見てると、僕は客観的に見てたら揚げ足取りみたいに見えるんですよね。しかし僕はそこのところはね、禅問答に似てる。禅問答っていうのはパンパヒヤとした話に移る、気づかせる。イエスがなぜ私向かって良いっていうのか、良い方はただ一人であるっていうふうにおっしゃった。その時にその青年は気づくべきなんですけど、気づかないですね。彼は何かをしなければならぬっていう、神に喜ばれる良いことを探さしなければならないっていう思いでいっぱいですから、イエスのその返事は返事になってない、彼の待ってる返事ではないんですね。だからじゃあ何をしたらいいんですかって、じゃあ聖書を読みなさいっていうふうに、うん、それはずっと読んでますと、他に何がいるんですかっていうふうに言われたから、完全を求めるんだったら完全に施すなら全部人にやりなさいと、そして本当に私に良いしようって言うんだったら一切捨ててついてきなさい、これが完全ということだよっていう、この青年は、僕は完全っていうのは人間にはあり得ないのに完全を求めたっていうことで、しかし僕のこの講座の一番最後が完全な愛を求めてっていう次第になってるから、ちょっと矛盾するかもしれないんですけども、あの完全っていうか絶対あり得ないとすると何が大事なのかっていうね。だからイエスはあの青年に対する対し方で完全なんてできやしないだろうっていう、そのことを言おうとしてるんですけれども、彼はついに嘆きながら立ちたっていうふうに書いてあるわけですね。気がつかなかったってね。イエス様はそういう意味でね、良い方はただ一人だけであるっていう、それに徹してた。どんな良いことってこう聞かれた、その一番肝心なところちょっと疲れるから自然に反応したと思うんです。何良い、良いって禅宗のお坊さんだったらそんなことわかるか、自然になってると思うんですね。だからあの良いなんていうのは自分だけの自己満足でしかない。良いということの中にも悪があるかもしれないし、悪の中にも善があるかもしれない。こういう話になると今度はお寺の話に通じてくるんですね。お寺さんでも禅宗のお寺さんだったらこんな話になるだろうと思うんですよ。だから僕はあの仏教でが、だから偶像宗教でね、拝むのダメだとか、なんとかっていうね、それをね、簡単に否定するキリスト教って嫌いですね。人間の弱さに対してすごい傲慢です。それからいろんな仏像とか、今朝もちょっとあのテレビで NHK ですけど、築地の話が出てましたね。そして、築地の魚を扱う人たちが、あの、たくさんの神社のお札、それで築地になんとか神社ってやっぱりあるんですって。で年に一度お祭りがある、なんとかっていうね。それで競りをやる人が毎朝その、 あのお札がこう書いてあるところへ拝んで、そして仕事始めてる。 その姿って僕は、ああいいなあ、すごいなあ。それでその人も言うんですよ。魚が私たちに代わって命をくれてる。だから、そのおかげで自分たちは生かしてもらってる。だから、魚に対して無駄にしないように。魚に対しても最善を、それで人間に対しても一番いいようにって、それを表す。ところが、それは形式的なキリスト教から見たら、あれ、偶像なのに紙切れじゃないっていうね。心の方を見なきゃダメ。イエス様もそうでしょ。その例えばお賽銭を献金をするのにね、持っていたレッタ一番貧しいコインを全部出しちゃったそのヤモメの人を見た時にイエス様はすごい感動するわけでしょ。この人は誰よりも一番下んだっていうふうに受け止める。それはやっぱりね、イエス様はあなたの信仰があなたを救ったっていう言い方をなさるようにね、だからこの彼女の信仰、そう、 ここはもう全部開けるしかないっていうふうになる。そこをイエス様が見てらっしゃるっていうことですね。人間が善悪の決定者ではない、創造者なる神のみが最終的な善悪の決定者だ。で、宗教すらも絶対的な善を持ってはいない。宗教も間違う、こううちが絶対ですよっていう宗教があったら、これはもうまがいもの、ごめんなさいって離れた方がいいね。そしてキリスト教の歴史においても例外ではない。つまりそういう傲慢になったキリスト教こそが唯一の真理だ。ガリレオ裁判、先住民族影響と対して行ってきたこと、魔女裁判、いろんなことも挙げればキリがないですね。道徳的に完全な人間は一人もいない、まさにね。そうすると完全な人間になられたイエス様もそれから逃れるはずはないんです。我々と同じ限界の中を生きられたから私たちはイエス様に共感できる。これは最初からもう神様そのものでね、スーパーマンだったら、ああイエス様はできますよ、僕らと違うんだけど神様だからってこうなっちゃいます。僕らと同じ感性と同じ限界を持って、そして神様に完全に服従されたっていうところにおいて、まあ結局神とは何かっていうことを示されたんであって、イエス様が罪を犯さなかったなんていうふうに考える必要はないと思うんです。罪を犯してなかったらイエス様十字架にかけられるはずがない。そうでしょう、みんないいことをした人を言いたいこといっぱいあったと思いますよ。神殿の中のほら商売人のそれをぶっ壊して叩き出したっていうのもそうだし、あるいはザーカイを救った出来事だって、あれはほとんどの人に悪と見られたと思いますよ。みんなはね、お救いになったイエス様という方ばっかり見てるから、多くの説教者もみんなそうそうだとね、イエス様に声かけられたからザカイさんは救われましたっていうね、私たちも同じようにイエス様に声かけられますよっていう使われ方をしてるんですが、もっとあのルカ19章のあそこで大事なところはね、人々は皆つぶやいていった、彼は罪人の家に客となって入った。これは当時の罪ですよ。そういう連中のところへ行っちゃいけないっていう道徳的な、つまり宗教的な規則があったのに、イエスはそれを無視した。しかも悔いのみした。さらに僕がもしあそこにエリコにいたら、僕も一生懸命叫んでたと思いますよ。これだけ貧しい人や病人がいて、それでイエス様の救いを待ってるのに、この連中をほったらかしにして、あなたのところに来るつもりだったんだよって言い方で行っちゃった。そしてニコニコ入った。これはね、つまずきますよ。僕はそこにいたら、それは深刻に迷う。なんだろう。結局イエスはうまいものが欲しいんじゃないかってね。イエス様のあの、例え話、ルカ15章の、あの、100匹の羊の話、99を置いて1匹を探すっていうのはね、エリコの人たち、残された人があの99ですよ。そしてザーカイが1人。ね。だからルカによる福音書ってそういうテーマです。そしてもう一つ、ルカは、悔い改めるっていうことが大事なんだっていう見方をするんですけれどもね。僕はだからそう勝手に想像してるのは、十字架につけようって叫んだ人たちの大半がエリコから行った人じゃないかなっていうふうに思いますよ。絶対インチキだぞっていうね。だけどそれに対してもイエスは言い開きしないでしょ。そのまんま受け止められた。だから結局は気づけるかどうかっていうことなんですよ。証拠を見せなさいよなんていうのは一番お粗末な論理です。イエス様がそういうザーカイのところに自分から入っちゃった、これも僕なら絶対にできないことです。あの集会するならあんたの時からなんか前までも用意しとけよっていう言い方になってると思いますよ。それじゃあね、ザーカイは改心しなかった。ザーカイにとってエリコ中の人と引き換えに自分ところに体当たりに来られたイエス つまりお前が一番大事なんだっていう接し方にザーカイはもう何もいらなくなったんですよ。そこのその出来事の重みっていうのはね、僕は本当にやっぱりあった話だと思うし、それができたイエスっていうのはやっぱり人となられた神でなければできないなっていうね、そういう思いになるんです。だからイエスは徹底して人間のままだったんですよ。だから十字架の最後の時には神様にも捨てられたっていうことを自覚した時にはそのことも隠さない。どうして私をお見捨てになったのですかって、あそこの解釈もやっぱり僕最近いろんなリベラルの方の人たちのも読んでるんですが、ちょっとずつ違いますね。僕はあれは逆説的なイエスの信仰を表してる。我が神我が神と呼んだっていうところがすごい重みがあるね。変な例えですけども、僕は前の世田谷の教会にいる頃なんですが、うちの教会に来てたある若いお母さんが自分の子供になんか折檻したかなんかなのね、坊やなんですけども、叱った上で、あの教会のすぐ近くに踏切があるんですよ、電車。だから教会の前へさっさと出て行ってね、踏切の方までその坊やを置いてさーって行ったね。そうするとお母さんのバカお母さんのバカってね、わわ泣いてた女の子がもうお母さんが踏切に入りそうになったら、待てママって走って行ったんです。僕はその姿、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですか、神にも捨てられているんだけれども、でもなお我が神って呼ぶ、これがすごく逆説的な信仰。これはちょっとやっぱりできませんよと。本当に神に捨てられたら、青森県の山の中で八甲田さんね、あの時のあれ映画になって出ましたね、隊長が最後に天狗は我を見捨てて、そして、死んでいくわけでしょ。だから天狗は我を見捨て、普通絶望的な状態に陥ったらそういうものです。だけどイエスは天は我を見捨てたって言ってるんじゃなくて、私は見捨てられてる、でも我が神我が神どうしてですかってなおつながりを持ってる。だから何をもってしてもイエスを神から話すことはできなかったなってサタンが参ったろうと。それが僕の受け止め方です。逆説的な信仰。僕の同級生の笠原っていうのは、あの絶望的な叫びをしたところがすごいと、だからいいんだって。それで彼はイエス教のようですね、現実のキリスト教、イエスをキリストっていうふうにしてしまって、そこからずっと間違った歴史を踏んできた。だから彼は脱キリスト教をしてるんですけども、でもそこのね、絶望をそのまま叫べるっていう、そこが好きなんだっていうだけじゃ、僕はまだその絶望を神様に向けたっていう、それがすごいというふうに思うんです。だからその前の晩のゲッセマネの祈りもそうです。父よ、この杯を取り除いてくださいって祈ったでしょ。これもすごい人間イエスです。やっぱり嫌なんですよ。そして恐ろしい、十字架にかけられるってことはね。だからそのことを否定しない。普通の殉教者はそんなことないでしょ。みんな立派ですよ。ボンヘッパーっていう人なんかは結局処刑される時に、南国ボンヘッパー立てって獄から出される時に、おもむろに獄にいる人にね、私はこれから行きますけれども、私の命はこれから始まりますっていう、なんかそういう名言を残して行ったらね、いわゆる殉教者はそう落ち着いてます、商用としてますよ。イエスはメシアであるっていうのはね、なぜ商用としない、つまり騒ぎまくってるんです。ゲセマネの祈りも嫌だ嫌だっつって、だけど最後のとこはあなたにお従いします、どんなことがあっても神との関係が切れてないっていう、これがすごい。そのイエス様がお前と一緒にいるぞって言ってくださるっていう、そこが僕らの救いのポイント。だからどうなったって大丈夫というね、そういう ところに立てるようにっていうことじゃないかなというふうに思うんです。今日はイエス様について見るときに、人間としてのイエスにしっかり目を留めるっていうことが、そうするとね、傲慢にならないで済みます。だんだんね、贖罪者イエスによって罪許された、私にはもう罪はなくなったんだっていうふうになると、もう特に洗礼を受けてない人はもう罪人みたいに自然に見えちゃいます。私は許されて清くなってるけど、それは違う、ね、大変強く確信持ってるような人っていうのは信仰強いみたいですけども、僕はそうじゃない、そういう人に共通しての傲慢さがあるんじゃないですか。どっか人を見下げてますよ、うん、それでねばならないがあるから、まあひとまずそれじゃあ今日のことはで終わりたいと思います。